それでは今日もルカの福音書12章54から59までをご一緒にお読みさせていただきたいと思います。ルカの12章54節から59節まで交互に読ませていただきます。交互に読みましょう。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。
また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。
偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。
またなぜ自分が休んで何が正しいかを判断しないのですか。
あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。
あなたに言います、最後の一列座を支払うまではそこから決して出られないのです。
はい、そこまでにしましょう。今日はなぜこの時代を見分けることをしないのですかということですね。まず最初に12章の22節を見ますと、一枚前のところですが、そこには弟子たちに言われたとありますね。で、54節を見ると群衆にもこう言われたと言っておりますから、この12章の最後の一区切りはイエス様のお話の対象、お話を聞く人が変わっているということに気がつきます。イエス様は聞く人の信仰の内容によって急にお話の内容を変えておられるということがお分かりになると思うんですね。で、これをですね、私は同じ聴衆に話をするんですから、これは困難ですね。なんでしょ、前の方は弟子に向かって言って、今度は群衆の方に向かって言うんでしょ。で、皆さんは同じ、この前聞いた人と同じ大体ね方ですから、同じ人にこの話をする。イエス様を話する人と違う人にこう話をしたの、これ同じ人に話しなきゃならない、これが難しいわけですね。よく巡回伝道者なんて方いらっしゃいますけども、これはね、私巡回伝道者してないから言うわけじゃありませんけども、これは簡単なんです、比較的ね。例えば法と息子のお話はね、もう一年中やっててもいいんですよ。どうでしょう、聞く人が違うんですから。でも皆さんね、一年間五十数週、二三週あるんですけども、毎週来るたびに法と息子のお話だってどうですか。朝昼晩、朝昼晩、どんなにカレーが好きだったでも朝昼晩一年間カレーを食べたらカレーになるでしょ。ね、もうこれは飽きてしまいますね。ですからね、巡回伝道者というのはもう説教の準備なんかしなくても、ね、いいわけでしょ。同じお話を至る所でやってればいいわけですからね。聞く聴衆が変わるからです。ですからね、困難さを覚えるわけですよ。で、大抵こういうところのお話というのはね、連行といいますか、連続で聖書をずっと話していくの連行といいますけれども、連行していましてもほとんどこういうところは触れない、ね、こういうところ前の方と一緒にね、読んでしまって、で前の方だけやって終わっておくとにして次13章でいくのはね、大体まあその手なんですよ。こういうところ大体こういうところだけねお話しする人ってまずいないんです。私もそれやろうかと思ったんですけどね、やっぱりこれではね、イエス様に申し訳ないなと思って、こういうところね今日悩んじゃったわけですよ。牧師なんか悩むんですよ。で、なんで悩むかというとね、ここからどのような恵み深いメッセージが与えられるのか、ね、で私はもうこれはギブアップしましたから、それでイエス様にお祈りしてね、いつもお祈りしますけども、今回だけは、ね、主よ、魂の恵みとなるメッセージをくださいと、ね、で、まあ、今もそういう祈りの心を持ってお話ししているわけですけども、これからお話しすることが恵みのお話になるか、それとももうつまらん話で終わるか、ね、これは皆さん 聞く方も責任でもあると、こういうふうに、まあ、申し上げておきたいと思うんですが、まずこの群衆とはどういう人だったのか。で56節を見ますと、イエス様はこの群衆を偽善者たちと呼んでいますね。群衆を偽善者たち、他にもイエス様は偽善者たちと呼ばれた時がありますけれども、その時はどういう人を偽善者と呼びましたか。パリサイ人、律法学者パリサイ人のことを偽善者たちと呼んでいますね。でちょっとこの場合と群衆の場合と意味合いが少し異なるようであります。律法学者パリサイ人というのは口先だけの信仰で、自分にもできない厳しい戒めを他人に押し付けて、ね、いたところの、まあ、言い方は悪いかもしれません、積極的な偽善者とでも言うことができると思うんですね。しかしここで言う群衆の偽善者というのは、神の国の印、これをイエス様によってはっきりと記されているのにそれを見ようとしない、また見ないふりをしている、こう無視している、ね、そしてその不誠実な態度を指してイエス様は偽善者と呼ばれたわけですね。まあどちらかというとこの群衆というのは何もしないですね。イエス様がいろいろなさってるのをそれをもう見て見ぬふりをすると、イエス様の御言葉は聞いているのに、知っているのにそれを無視して行わない人のことをここで偽善者たちと言われた。例えばね、教会学校の子どもたちが、まあ、今朝もちょっとお話ししましたけれども、聖書の暗唱力を覚えて発表しているのに喧嘩がやめられないとかね、まあ、病気じゃないかと思いますけどね、本当にこれはね、生けるキリストをうちに宿していない、ね、信仰の実質が伴わない偽善者の姿を示しているんです。ですからね、そういう姿を見ると私たちはこれじゃいけないと思って正そうとするんですけれども、失敗をしますね。でこの状態は大人のクリスチャンでもこの救われただけの人によく見られます、ね、本人はね、もう一生懸命なんでしょうけれども、この神聖経験だけの人は魂が幼子ですから、自ら御言葉を行う力を持っていないんです、ね、え、マミちゃんだとこう見てるとそういうところあるじゃありませんかね。あれ自分でもどうにもならなくなっちゃうと思うんですよ、ね、だからガマガエルスタイルとかね、こういうのになっちゃうと思うんですけど、別にあれもう少しやってごらんなさい、かっこいいとは思わないと思います、ね、だからこれはね、自分の力じゃできない、清めの信仰がないと絶えずこの世の方ばかりに心が向いていく性質があるわけですね。そしてイエス様をしっかり見ようとしない、イエス様の方を振り向こうとしない、だからイエス様が見えてこないわけです、ね、御言葉にも霊的なことにも自己否定の愛にもそういうものに喜びとか嬉しさを感じないわけですね。こうして口先だけのクリスチャンとか外側だけで自分はクリスチャンですというような不誠実な偽善者のクリスチャンになってしまうわけですね。だから清めの信仰に立った生活をしていないと、所詮クリスチャンは皆ここに陥ってしまいます、ね、あるいはそれとも律法学者パリサイ人のように自分でもできないことを他人に要求するような偽善者に、積極的な偽善者に、災いをもたらす偽善者に、周りの者に災いをもたらす偽善者になってしまう、ね、これは恐ろしいことでありますが、清めの信仰がいかに大事かということがお分かりいただきますね。でそれではイエス様は群衆の偽善者たちに何を求められたか、57節をご覧いただきますと、なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですかとこう言っています、ね、でイエス様はここで空模様の見分け方を例に取り上げておりますね。そして ご自分の印を正しく判断するようにと命じられたわけです。54節を見ますと、ね、そこにあなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになりますと書いてありますが、この54節はね、この地球をお作りになったお方のお話だなとつくづくと思うんですよ。ね、この頃別に物理学勉強しなくてもね、そう思いますでしょ。ね、地球は東から西に向かって自転をしております。急に話が変なふうになっちゃいましたけどね、なんだ急に変わっちゃったな、ね、ということは東の天気が西に動いてくるということに、いやね、東、西の天気、そうでしょ、まあちょっと間違え、西の天気東に動いてくるということになるでしょ。なぜ起きるかというと、これは地球の自転によるわけです。自転だって地引きじゃありませんよ、ニクソナニーじゃなくてね、こう地球がぐるぐる回ってますからね、わかるでしょ。だから、この夕方には、これはですね、マタイの福音書の16章の2節3節見ますと、夕方には夕焼けだから晴れる、ね、夕焼けというのはどちらの方ですか。夕焼けってのはどちらに起きます。東ですか、南ですか、北ですか、西ですか。西ですね。西が夕焼けということは西の方がどうだということですか。大雨ですか。西の方が晴れてる、西の方が高気圧だ。その西の天気は地球が東から西に向かって自転をしておりますから、西の天気はどうなるんですか。だんだんこっちの方にこう移ってくるんですね。だ明日は晴れだぞとこういうわけですね。これだけ読んでもね、おイエス様はね、おイエス様、地球をお作りになりましたね。ね、本当にこんなことね、この時代の人ではね、地球の自転がどうのこうのっていう時代じゃありませんけども、ちゃんとご自分がお作りになったけど、地球がねあっち回ったりこっち回ったりしないんですよ、ね、縦に回ったりね、たまに縦に回ったりすると涼しかったりしていいか分かりませんけどね、それが目が回っちまいますよ、ね、まあ変な話ですけど、地球が回ってるのどうして私たちは目が回らないんでしょうかね。こんな話でやると何もキリがないからやめますけど、今日もう証しがいっぱいあったでしょ、時間がもうキュッチケ残ってない、くだらない話ができないんですけど、話はそのくだらない話するの好きなんですけどね。だけどね、これをね、地球だけが回ってるんじゃなくて、地球の空気のねある層も全部一緒になってこう回ってるんですよ、ね、ただちょっとずつずれますけどね、あれ地面だけ空気に回ってね、空気が止まっててください、地球がねブワーッと回ってるから、毎日愚かでてね、家も吹っ飛んでしまうんですよ。だから地球の上の空気もね、一緒になってずーっと回ってるから、穏やかなね、秋のうらら、ね、そういう風になるわけですね。穏やかな日なんてあるんですよ。もしそれじゃなかったら穏やかな日なんか一日もないんです、立ってられないですよ、ね、とにかく夕焼けというのは西の方が晴れてるから、その良い天気は明日自分の方に移ってくるところですね。そして朝には朝焼けでどんよりしているから、今日はこの荒れ模様になる、ね、朝焼けというのはどっちの方に見られるんですか。朝焼けは東か西か南か北か、朝焼けは東の方ですね、西の方ではありませんね。朝焼けでどんより、もう東の方というのはすでにもう通っていって、通り過ぎたところですね。通り過ぎたところがもう明るい、ね、そしてイエス・マタイの福音書では、どんよりしているからというのは次の低気圧が近づいているという証拠なんですよ、ね、そうすると次の日がこのあれになる、あれ模様だというのは当然ですね。高気圧がいっちゃって次に低気圧、何もね解説してない、天気予報の解説してるわけ、あの聖書に書いてあるんですが、こう次の低気圧が来て大雨が降るぞとかっていうことだね。でルカの方の言い方はマタイとちょっと違ってんですね、マタイの方はね夕焼けで晴れるよって言うんですけど、ルカ逆ですよ。西に雲が起きると見よ、にわか雨が来るぞ、これ雨の方の天気予報やってますね。でしょ。 私この34節読んだ時にね、あのエリアがカルメル山でねお祈りして、そしてあの地中海の水平線上にねこの手ぐらいの小さな雲がを見た時に大雨が来るぞと確信したでしょ。あれも結局これなんですよ ね。地中海に発生した低気圧がみるみるうちに、ね、成長して、まあ、日本で言えば台風雲になってね、そしてやってきて大雨をもたらした、こういうことですね。まあ中華なんてハリケーンって言うんですかね、いろいろそこを言うんだそうですけども、で35節見ると、ルカはねちょっとこのマタイの方はね西と東で簡単ですけど、ルカの方はね南の方にほろほろ変わってるんですね。もっと複雑で、南風が吹くと暑い日になるぞ。南風というのはこれはネゲブ地方の砂漠を渡ってくる風ですね。砂漠で熱せられた熱波、ね、となって日照りになる、そして飢饉をもたらす、まあ、当時はこういうことが多かったわけですね。でこの言い方は、まあ、片方は地中海という海と、それから砂漠に隣接している特殊な環境を、まあ、よく表しておりますね。でおそらくイエス様はマタイのようなお話をされたこともあるし、ルカのような言い方をされたこともあるんだろうと思います。でこういうようにして、私たちも昔からこういろいろな教えとか経験によって、天候の見分け方を知っているわけですね。それならば今のこの時代を見分けることができるはずだとイエス様をおっしゃったんです、ね、つまりイエス様に反対している律法学者パリサイ人がどういう性質の人間なのか、またイエス様が救い主であるということをちゃんとその2つの性質を見分けることができるはずだとこう言ってるんです。どちらが真理であるかを見分けることができるはずだ。イエス様が成し遂げられた御業は、あのイザヤ書の35章の4節6節を挙げるまでもなく、イエス様が旧約聖書で予言されている救い主メシアであるということをはっきりと示している、ね、それなのになぜそれを見ていたイスラエル人はユダヤ人はイエス様を受け入れて信じなかったのか、分かっているのになぜ信じないのか、ね、よく日本人でも言う人がいるじゃありませんか。キリスト教はいい宗教だと思います。いい宗教だったらどうして信じないの、ね、悪い宗教ではないと思います。どういう意味ですかね。悪くもなければ良くもない、ね、よく、ね、変なこと言われちゃいます。薬にも毒にもならない、毒にもならないように聞くんですけど、薬にもならないっていうのちょっとね気に入らないような気もしますけど、それだけクリスチャンちゃんとしてないという意味かも分かりませんが、これはね多分にユダヤ人社会を恐れていたか、ね、律法学者パリサイ人の権力を恐れていたからですね。まあ人を気にしているからです。マタイの12章の24節を見ますとね、この律法学者パリサイ人はイエス様の御業を見てもこの人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだと言ったんですね。もう前後のお話はしませんけれども、イエス様の御業を見て、イエス様を見てですよ、悪霊どもの頭のベルゼブルの働いて力でやってるって言うんですから、どれぐらいこの律法学者パリサイ人の根性というんですか、性質というんですかね、これがまあもう言いようがない。だからもうイエス様からもう偽善者だと言って言われても仕方がない。イエス様の御業を見て、つまり彼らが悪魔の手下になっていたということなんですね。イエス様の御業ですら悪魔の力をやっているという人間がいたということは恐るべきことです、ね、しかしそれが 旧約の予言をよく知っているはずの人間がそう言ったというところに悲劇がありますね。だから彼らが滅びるのは当然であったわけです。私たちは聖書を正しく学んで理解することも大切ですが、私たちの教会の中でこうなされているイエス様の御業を正しく判断をする必要があるのではないかと思うんですね。この日本にはキリスト教会という名乗っている教会が約7000ぐらいあります、ね、しかし自分たちの教会を見てイエス様が御業を行ってくださっているという事実を正しく見分けることができなければ大変なことになります、ね、イエス様から偽善者と呼ばれてしまうからですね。しかしイエス様の御業が行われているならば、この律法学者パリサイ人が悪霊の頭ベルゼブルによって働いていると悪口を言われても少しも心配することはない。彼らは自らが滅びるだけですね。イエス様の御業を打ち消すこともとどめることもない。イエス様の働きは2000年経ってもずっと続いております。だけど律法学者パリサイ人の働きは消えてしまいましたね。イエス様の御業を正しく判断することがどんなに大切なことであるかということは、その次の58節59節のお話から分かりますね。で、これは神様による最後の裁判審判のことを指して暗示してお話をされているわけです。で、最後に神の裁きの前に立つ前に今のうちに告訴するものである神と和解しておきなさい、神と正しい関係に入っておきなさいと言われですね、もしあなたに少しでも信仰による霊的洞察力、判断力、分別力があるならばこのことがわかるはずですよとイエス様が言っておられるわけです。でもしわからないとしたら、その人が自分の欲に縛られた肉の欲の奴隷となっている自分中心の性質の人だからです、ね、少しでもイエス様をこの正しく見える心の目を持っていれば、誰でも神との関係を正しく保つことの大切さがわかるはずだとイエス様はおっしゃったんですね。で、ここに告訴するもの、神様が告訴するものです。それから神様が裁判官であり、神様が裁きの執行人であるわけですね。そして神様はこれらのことをご自分の聖、清い、義、そして全能の力によって実行される。で、58節に、引っ張っていくですね、裁判官のもとに引っ張っていきますと書いてありますけれども、この引っ張っていくというこの言葉は新約聖書中ここにだけ使われてくる非常に強い言葉です。引っ張っていくですね、もう逃げられないように引っ張っていく。それから、59節は最後の1レプタを支払えば出ることができると言ってるんではないんですよ。最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。じゃあ最後の1レプタ払えば出られるのかということにじゃならない。これはね、それはイエス様を拒む者に加えられる神の刑罰の厳しさ、容赦のなさを記して言っている言葉ですね。で、私たちは自分の罪の代価を自分の力で支払うことは不可能、できません。ですから自分の努力では永遠に最後の1レプタを支払うことができません。しかしイエス様は私の罪のために十字架にかかって、この最後の 主の一滴までを流してくださって、最後の一レプタまでも支払ってくださった。ですから私たちが神の裁きから解放される道は、キリストの十字架の贖い、救いを信じて神と和解することしか方法がないということですね。ですから和解しなさい、和解するように努めなさいと言ってるのはそういう意味であります。で、ここに私たちお互いキリストの家族の関係も保たれるようになるわけです。本当に神と和解した者だけが隣人とも真に心を一つにすることができます、ね、またキリストの家族の中の一員として互いに心を一つにして交わりを保つことによって神との平和を継続することができる。両方の関係があるんですね。神の家族の中で争いや不和を起こしつつ神との平和の関係を保つことができません。で、このことはイエス様がおっしゃったように、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの主なる神を愛せよとおっしゃった言葉と、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという戒めとは一つであると言われたことと同じことなんですね。ですからこのことをしっかり心に留めて、まずイエス様をますます鮮明に心に宿すものにさせていただきたいと思います。で、このことがイエス様のが鮮明に心の中に、ね、映るようになってくれば、このことが私たちお互いがますます深く愛を持って交わることができるようになる秘訣なんです。ね、ずいぶん前ですけども、私まだクリスチャンになりたての頃、ね、ある一人の兄弟が言いました。ね、私たちはみんなで仲良く交わるようにしよう。ね、で言ったけど、これできないんですよ。どんなに努力をして、これからみんなでやりましょうなんて言ってもね、できない。なぜかというと、その人のうちのみんなの心の中に神様がちゃんと宿っていなければね、やろう、やりましょうと言ってね、みんなこの鉄板を押してもですよ、できないんです。そんなものではできない。人の性質っていうのは変わりませんから、お互いがイエス様の心の中に鮮明に持つことによってだけ、私たちお互いに無理なく、ね、いろいろ決心努力なく心を一つにして交わることができる。それができればますます私たちはイエス様と鮮明な関係を持つことができるんですね。これが秘訣だということを心に留めておいてください。これからね、長く神様の道を歩んでね、互いに神の応用させていただこうとするときに大切なことはこれですね。今日ももうお話ぼつぼつ終わりたいと思いますけども、最初にお話しましたけれども、私お祈りしました、ね、恵みのメッセージになるように。からん、もうここの恵みなんか読んでて、恵みなんかどうやって踏み出せるかわからないです。でも恵みのメッセージになりましたか。ありがとうございます。もしなったとすれば、イエス様がね、働いてくださったんだと思うんですね。どうぞ私たちはもう明日は晴れだ、ね、西の方を見て、東の方を見て、これはちょっと危ない、ね、そういうことだけが分かる人ではなくて、何が真理なのか、ね、イエス様はどなたなのか、これをこう頭で理解するだけではなく、心鮮明にはっきりと、ね、ますます持たせていただきたい。そのためにはやはりもう救いの信仰だけではなくて、清めの信仰をはっきりと持たせていただく以外に方法がないと思うんですね。子供たちだって努力してはできないということを本当につくづくと教えて、ね、で頑張れ頑張れってだってできないわけです、イエス様を信じて心に聖霊を満たしていただく以外にできませんね、このことをぜひ心に経験させていただいて、そして教会を、私たちの教会を、ね、愛して育てていっていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて賛美を歌いしたいと思います。天の父なる神様、あなたが私たちに大いなる印を示してくださり、十字架の愛と 聖霊の愛とお注ぎくださり、御言葉の約束もいただきましてありがとうございます。こうして私たちもあなたの恵みに預からせていただきました。そして戦いを一歩と進めさせていただいておりますが、これから先ますますイエス様あなたをはっきりと鮮明に知らせていただき、またお互いお互いが力を合わせてイエス様の証しをすることができ、さまざま今週もまた今月もさまざま大なり小なり困難をやってくると思いますけれども、力を合わせ祈ってイエス様のお力をいただいて乗り越えていくことができるように、イエス様が心に鮮明になればなるほど私たちは交わりが深くなり、またお互いが心を一つにすればするほどイエス様をよく知るように、具体的によく知ることができるようになる、この循環、この関係をよく心に留めて信仰を歩ませてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日3回目になるんだそうですけどね、というと何番になるんですか。そうですね、それではそれを歌います。皆さんの方はよくご存知では1007、本日3回目ですけど、
私たちの心にいつも賛美を送ろう。イエス様の家族として主に礼拝捧げる。おおカンカンカンカン血の塩教会、私たち愛する、さあみんなで賛美しよう、救い主キリスト。私たちの教会イエスを中心として、聖書学び祈りを共に捧げ交わる。おおカンカンカンカン血の塩教会、私たち愛する、さあみんなで賛美しよう、救い主キリスト。私たちは御言葉の強き証明を受けて、イエスを伝え約束は御国を述べ伝える。おおカンカンカンカン血の塩教会、私たち愛する、さあみんなで賛美しよう、救い主キリスト。私たちの教会イエスが来られるまで、イエスの栄え表して祈り賛美明かしする。おおカンカンカンカン血の塩教会、私たち愛する、さあみんなで賛美しよう、救い主キリスト。
どうもありがとうございましたね。もう小さいマミちゃんから大人まで歌える賛美っていうのは素晴らしいなと思いますね。あの3つのバランス、今日もあの話明かしがありましたけど、あの曲ちょっと歌いにくいので違う曲に、またしましたからね。もう何としてももうこれをね、下ろさせよっていうのがもう私の切なる願いで、これなかったらね、もうイエス様の福音はどっかに消えて、もう霧のごとく消えてしまいますから、もうなんとか、あれはちょっと難しかったですね、インドネシアの民謡ですから、ね、日本のやつでロシアとかで、ね、いろいろ考えてるんですけど、どうもありがとうございました。